こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月29日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Quen 3 Think Deeper, Act Faster。 二つ目のニュースはスペインとポルトガルで大規模な停電。三つ目のニュースは ShowHN Python を実行するハードウェアプロセッサを構築しました。4つ目のニュースは Rust からの移行。そして5つ目のニュースは GraalVM で Clojure を Wasm で実行するです。今日は大規模言語モデルからヨーロッパを襲った大規模停電、Python 専用プロセッサまで幅広いトピックを取り上げます。これらのニュースは私たちの未来にどんな影響を与えるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。Quen Think Deeper, Act Faster。 中国のアリババグループが開発した大規模言語モデル Quen シリーズの最新版 Quen Sai が発表されました。今回のアップデートでは特に推論能力が強化され、より複雑な問題解決が可能になったとのことです。また119の言語と方言をサポートし、グローバルな利用を視野に入れている点も注目されます。 Quen Sai には問題を段階的に解決する思考モーマイドと迅速な応答を返す非思考モードの2つがあり、タスクに応じて使い分けることができます。大規模言語モデル LLM とは大量のテキストデータを学習することで人間のような自然な文章を生成したり質問に答えたりできる AI モデルのことです。GPT-C や BERT などが有名ですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、Quen Sai のドキュメントが充実しており、主要な推論スタックをすべてサポートしている点を評価しています。また、モデルのサイズ選択肢が多いことや、コミュニティの協力による量子化モデルが提供されていることも好意的に捉えられています。別のユーザーは、Quen Sai 30B、A3B モデルが、ローカル環境でのコーディングアシスタントとして有望であると期待を寄せています。一方で、Quen や DeepSeek といった中国製のモデルが中国共産党の検閲を受けている可能性を懸念する声もありますが、実用上の問題は報告されていないようです。
次のニュースです。スペインとポルトガルで大規模な停電。スペインとポルトガルで大規模な停電が発生し、交通機関の混乱や経済活動の停滞を引き起こしました。原因はまだ特定されていませんが、サイバー攻撃の可能性は低いとされています。BBC の報道によると、非常事態宣言が発令され、警察官が3万人体制で警戒に当たっているとのことです。停電の影響で多くの人が自宅でろうそくを灯して過ごした。リー現金しか使えない状況に戸惑ったりするなど、日常生活に支障が出ています。今回の停電は、現代社会が電力インフラに大きく依存していることを改めて認識させられる出来事でした。なぜ小さなバグが数千台のサーバーを止めることになったのでしょうか？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは、今回の停電の原因について、様々な憶測が飛び交っています。大気の振動が原因ではないかという説や、再生可能エネルギーの導入が進み、システムの安定性が低下したのではないかという意見があります。また、グリッドの回復にはブラックスタートが必要になるが、それは時間と手間がかかるという指摘や、電力網のレジリ回復力と、近代化への投資が不足していることが問題というコメントも見られます。
次のニュースです。ShowHN Python を実行するハードウェアプロセッサを構築しました。Python のコードを直接実行できるハードウェアプロセッサ、PyXL が登場しました。従来の Python はインタプリタと呼ばれるソフトウェアを介して実行されますが、PyXL はハードウェアで直接実行するため、大幅な高速化が期待できます。開発者によると、GPIO のラウンドトリップ時間が従来のマイクロ Python に比べて30倍も高速になったとのことです。リアルタイム制御やロボティクスなど、高速な処理が求められる分野での応用が期待されます。 GPIO、General Purpose Input Output とは、マイコンや FPGA などのハードウェアへ外部の電子回路と信号のやり取りをするための汎用的な端子のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、PyXL で実行できるコードに制限があるかどうかを質問しています。また、Python のような動的言語のバイトコードをターゲットにしたカスタムプロセッサの開発というアイデアを評価し、設計プロセスについて知りたいと述べています。別のユーザーは、PyXL が最終的に Python 風の構文を持つ型安全な言語をネイティブにコンパイルするよりも大きな機能性と持つかに関心を示しています。
次のニュースです。Rust からの移行。ゲーム開発者のブランドン・ラインハート氏が開発中のゲーム Architect of Ruin を Rust から C# に移行した理由についてブログで語っています。当初、Rust のベビーゲームエンジンを使用して開発していましたが、チームのコラボレーションの難しさ、高レベルなゲームプレイメカニクスの実装の遅さ、Vivi の API の変更の多さ、AI 支援開発の遅れ、モディングの難しさなどの問題に直面し、Unity と C# への移行を決断したとのことです。移行後、開発速度が向上し、エコシステムのツールも活用できるようになったと述べています。Rust は安全性が高く、高速な処理が可能なプログラミング言語として知られています。学習コストが高いという課題もあります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Rust でのゲーム開発の難しさを指摘し、エコシステムの未成熟さや、バックリファレンスの扱いの難しさ、継承関係の扱いの難しさなどを挙げています。また、別のユーザーは、商用ゲームエンジンがゲーム開発を支配している理由を説明し、多くの機能がすでにあるものを利用できる点を指摘しています。一方で、Rust の安全性を評価する声や、プロジェクトに適した抽象化を見つけることの重要性を指摘する意見もあります。
次のニュースです。GradleVM で Clojure を Wasm で実行する。GradleVM のバージョン25から Wasm バックエンドがサポートされ、Clojure プログラムを Wasm でコンパイルして実行できるようになったとのことです。Wasm は Web ブラウザ上で高速に動作するバイナリフォーマットで、Web アプリケーションのパフォーマンス向上に役立ちます。GradleVM を使用することで、Clojure で記述されたプログラムを WebAssembly に変換し、ブラウザ上で実行することが可能になります。まだ初期段階であり、スレッドやネットワークはサポートされていませんが、シングルスレッドの計算プログラムはすでに実行可能です。GradleVM とは、様々なプログラミング言語で書かれたプログラムを効率的に実行するための汎用仮想マシンです。Wasm WebAssembly とは、ウェブブラウザ上で高速に動作するバイナリフォーマットのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、GradleVM の技術的な素晴らしさを評価しつつ、ハッカーニュースでの注目度の低さを指摘しています。また、別のユーザーは、Clojure を試してみることを表明しています。Wasm にコンパイルした場合のバイナリサイズが意外と小さいことに驚き、実用的なアプリケーションもあるかもしれないと述べています。
さて、本日のハッカーボイスでは、クエンソイの発表、スペインとポルトガルの大規模停電、Python 専用プロセッサー PyXL、Rust からのゲームエンジン移行、そして GradleVM での Clojure の Wasm 実行という多岐にわたるニュースをお届けしました。AI の進化、インフラの脆弱性、プログラミング言語の選択、そして WebAssembly の可能性。今日のニュースがあなたの技術的好奇心を刺激し、未来への洞察を深める一助手となれば幸いです。次回はどんなトピックが飛び出すでしょうか？ではまた次回。2025年4月29日のハッカーボイスでした。